今朝は、もう一人導く力をと題して、山崎牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。メッセージの元になる聖書の箇所は、マタイの28章、18節から20節です。マタイによる福音書、28章、18から20節です。ページ数は新約聖書の57ページ、下段、左。マタイによる福音書28章18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
皆さん、おはようございます。SAI ファミリーの皆様、お帰りなさい。今日は1月17日ですね。震災15周年の記念の日です。震災が奪ったもの、家族、仕事、街並み、団らん、震災が残してくれたもの、優しさ、思いやり、絆、仲間、早朝の番組でそのように言っておりました。皆さんの中にも、この聖ファミの中にも被災された方々が何人かいらっしゃいますし、被災された親戚を自分の家に迎えてしばらくの時を共に過ごされた方々もいらっしゃいますね。皆さんのお知り合いの方々で何人もふとした大変な目に遭われる方々があるんだと思いますけれども、改めて思い起こします。そしてあの時期、あの頃の尾上の皆さんは思い出されると思います。毛布やら、タオルやら、何だったでしょうか。そう、食料も、薬も、靴下、いろんなものを積めるだけ積んで、神戸方面にボランティアとして、何べんも出かけた思い出がありますね。長田区松本通り教会、あるいは青谷の進学校を拠点として活動が始まりました。いろんな方々との連携が生まれまして、そこでこの教会からも精一杯の義援金、そして何よりも熱い祈り、炊き出しにも婦人会の方々行かれましたね。青年たちも高校生も参加したと思います。しばらくして旧街道の浜川の方に松風団地という仮設住宅が建ちましたね。また東加古川駅の北側にもかなり広い仮設住宅の地域がありまして、そこにも折々に訪ねていきましたね。そして松風団地からは被災された家族の方々が何人もうちの旧街道の礼拝に集われたのを思い出します。皆さんはいろんな形でもって、この方たちのためにと力になろうと労されました。本当に思い起こしてご苦労様です。あの震災がきっかけで、クリスチャンになった方が一人、ありますね。うちの教会で洗礼を受けて、後に松本通りの教会に転籍して行かれたんですけども、田村清和兄弟、去年のいつだったかひょっこりやってこられましてね、日焼けした顔で、「いや先生、元気にしてますか？」「いや田村さんこそ、はい、頑張っております。」彼は 震災で、仕事場が潰れてしまって仕事を失ってしまったんですね。本当に大変な目に遭われました。で、その彼が震災の復興活動に、身を投じて一生懸命やってくれたんですね。救われまして、私たちの教会で洗礼を受けて、で後そうですね、収まってから向こう方面でその松本通り教会の復興のために随分力尽くしたんですね。あの教会は回廊が潰れて、かろうじて幼稚園だけが残ってだったんですけども、やがて彼はあの教会堂が新築されるまでずっとですね、関わっていったんですね。本当に美しい回廊が出来上がりました。日本キリスト教団松本通り教会、その中のかなり中心的な役割を持って彼は働いたと思いますね。今もそこのメンバーでおるわけですけれども、あの頃いろんなような関わりができましたけども、関わった私が今どうしておられるか連絡は保っておりませんので、まずこの田村兄弟以外はわからないんですけども、でも撒かれた種が実を結ぶようにとこれから願います。今朝の神戸市の行事では皆さんご存知のゴスペル歌手の森ゆりさんが、無伴奏で幸せ運べるようにを歌われました。祈りを込めて今一言お祈りしたいと思います。天のお父様、厳粛な思いでこの日を迎えました。さまざまなことを思い返して悲しみを新たにする無数の方々があります。天からの慰めをください。さまざまな無念の思い新たにして、本当にしんどい思いを抱えるこれらの方々を顧みてください。そして私たちは全てを超えて立ち上がる力はやっぱりイエス様にしかないということを覚えるときに、イエス様、あなたがどうぞ半信感で、あなたの皆が清められ、イエス様だが、あなたがおいでくださったことのその訳が伝わっていくように心から祈ります。半信感の諸教会を強めてください。私たちを救うため、許すため、癒すため、永遠の希望を与えるためにおいでくださった主イエス様、死んで復活してくださったイエス様、あなたの皆が崇められますよ。私とも自分たちなりに精一杯関わらせていただいた方々が今どこでどうしていらっしゃるか分かりませんが、どうぞその関わりの中で聞かれたイエス様の言葉が、歌われた歌が、もう一遍この機会に胸の中によみがえってきて、イエス様につながろう、もう一遍教会を訪ねてみよう、その思いが高まるようにしてくださることをお願いいたします。あなた方のために立てている計画、それは私がよく知っている、それは災いではなく、災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望とを与えるものだと、あなたが仰せになりますから、そのお言葉が成就しますように、御手の中にすべてを託してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日のメッセージをお送りしたいと思います。初めておいでくださった方、歓迎いたします。今日の私の話の大筋はこのグリーンのシートにありますので、まあ、それも見ながらよろしければついてきてください。こうしばらく私たちは教会の将来を展望しております。10年後にはこんな教会になりたいと言って7つのポイントを掲げました。そのうちの4つを去年秋にメッセージとして語らせていただき、今年になって先週からその残りの3ポイントを 語らせていただこうと思います、思っております。先週は、地域に根ざした教会になりたい、それがテーマでした。地域に根ざした教会、私たちは地域に仕える教会になるべきだと御言葉から学んだんですね。イエス様ご自身、私は仕えるために来たとおっしゃいました。この地域に根ざすためには、地域の人たちのニーズ、抱えていることをよくわきまえて、それに応える活動を通して、これの方々がなお結びつくようにと。松崎しげる先生が今朝お見えですけれども、先生が教えてくださった、あのアメリカの、ウォードレイクの町の教会がどんな行動を取ったかということを参考にしながら、先週は学んだのでしたね。地域の日本人たちに仕える姿勢をあの教会に持ったときに、たくさんの人たちが引き寄せられました。私たちはこの高砂の町において、やはり原理は一緒と思います。町の人たちのニーズに応える教会でありたい。そうするときに、たくさんの人が親しみと魅力を感じて集まる教会にとなっていくでしょう。さて、今日次の点に行きたいと思います。6つ目の私たちの目指すべき姿、それはですね、こう地域に親しまれてですね、たくさんの人がやってきたときに、そのやってきた人たちを救いと革新に導くことのできる信徒が大勢いる教会になりたいんです。牧師や主人の手を借りなくても、ちゃんと救いの道を道案内できて、イエス様を受け入れる、その体験。そして、いつ死んでも大丈夫、もう怖くない。天国は約束されているから。というところまで導ける信徒たちが大勢いる教会。で、そういう教会のことを、いわば、羊が羊を産む教会だというふうに表現するんですけれども、羊が羊を産む教会。弟子が弟子を産むと言ってもいいんですが、そんな風にして成長する教会になりたいんですね。もっぱら牧師が一人個人伝道して、誰かを救いに導くっていうね、そういう教会もあります。その場合は、まあ、羊飼いが羊を産む教会と言いましょうか。どれも悪くはないんですけども、有能な、牧師のもとに次々と導かれるでしょう。でも、ただそれだけだったらば、なかなか増えないわけですよ。救いを待っている人たちは無数にいるのに、関わるものがあまりにも少なすぎるわけですから。それに対して信徒たちが進んでですね、イエス様の救いってこんなんですよ、相手に合わせて噛み砕いて伝えることができる、そしてイエス様受け入れませんか、一緒にお祈りしましょうと受け入れる祈りを導くことができる。そうなった時にですね、羊が羊を産む教会となっていくわけですよね。そうする時に健全な教会となり、ぐんぐんと増え広がることができるでしょう。1月8日の読売新聞によりますと、中国の河南省のクリスチャンの増加ぶりが書いてありました。河南省というのは一番たくさんの出稼ぎ労働者を出している省だそうですけれども、留守を守る女性たちが次々とクリスチャンになっているというんですよね。この10年間でクリスチャン人口が3倍になって、今240万人のクリスチャンが河南省にいると書いてありました。そしてすでにお聞きでしょうけれども、中国の多くのクリスチャン、多くの教会は家の教会、正式な牧師がいないんですね。信徒たちの中の、このやる気のある人が、こう小さなグループをまとめてみんなを励まして、そして後に続く者も先輩がやってることを見よう見まねでですね、イエス様のことを証しして伝えて、そうやって増えていく教会なんですね。信徒の伝道で羊が羊を産んで、そして気がついてみると大きな群れとなっている。素晴らしいなと思います。 まあ、そこでちょっと皆さん、私、小野井製薬協会はどうなんだろうかなって、この点でちょっと確かめてみたい気がするんですけども。皆さんはどうなんですか？羊から生まれた羊たちですか？それとも羊飼いから生まれた羊たちなんでしょうか？つまり、イエス様を受け入れるという、その祈りをね、したとき、そこに導いてくれたのは、私の場合は羊飼いだったな。いや、私の場合はもう一人の羊だったってね、先輩についてね、両方あると思うんですよね。ちょっと、挙手で見せてくださいますか。あ、そういえば先輩の羊がね、この私という羊を産んでくれたんだってね、そう自覚していらっしゃる方、どれからいらっしゃいますか。あはは、あちこちでいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。ざっと37人かな。じゃあね、いや、私の場合は、羊飼いから生まれた羊だなって、そう自覚される方は、どうぞ手を挙げてください。はい。やっぱりこちらの方が多いんでしょうかね。ありがとうございます。さっきの倍ぐらい手が上がったと思いますね。ではね、自分も、まあ、先輩の羊として、もう一人の羊を産ませてもらいました。そういう自覚のある方は、ちょっと手を挙げてくださいますか。ありがとうございます。これが、まあ、今の尾上水泳協会なんですね。さあ、これからどうなっていくことか。私も、主のお助けでいただいて、もう一人の羊を産ませていただきましたという方々が、わーっと手を挙げる教会になったら素晴らしいなって思いませんか？ね、そうなるときにきっと勢いを持って福音は前進していくと思います。さあ、そこで今日はね、聖書箇所としてはマタイの28章を選びました。復活されたイエス様が残された最後の命令は何だったのかということをもう一遍見たいと思ってるんです。どうぞ、先ほど読んでいただいたところですけれども、もう一遍目をやってくださいますか。マタイ28の18からおしまいまで、朗読いたします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。読むたびに勇気が湧いてくる。力強いイエス様の言葉ですね。復活されたイエス様は天に昇る前に弟子たちを山に集めてこう言い残されたのです。天においても地においても一切の権威が私には授かっているのだと。それゆえにあなた方に命じる。あなた方は行きなさい。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。あらゆる国の人々を弟子としなさい。これが主イエス様のご命令でした。あらゆる国の人々。イエス様のまぶたには全世界がありました。ヨーロッパ人もアフリカ系の人たちもアジア人も、そのあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして弟子となる印としてバプテスマを授け、そしてしっかりと彼らを教えるんだと。これがイエス様のご命令でした。これがマタイの記録です。かたや、マルコの方はどういうふうに記録しているかと言いますと、今開けませんけれども、抜き書きいたしました、この有名な命令ですね。全世界に出て行きという、この一句から始まる言葉。皆さん、この穴が開いてますけれども、どう埋めたらいいか分かりますね。一緒に読んでみましょう。はい。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音を述べ伝えなさい。すべての作られたもの、すべての人間に、全世界のすべての人に。 信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし信じない者は罪に定められる。二つに分かれてしまうからだ。だから福音を述べ伝えよう。福音宣教のご命令でした。イエス様の最後のご命令は福音宣教のご命令であり、また弟子作りのご命令であったんですね。で、この二つはリンクしています。先にイエス様の弟子となった私たちは出て行って福音を伝えるのです。イエス様のことを伝えるのです。そして救いに導くのです。救いを受け入れた人がいるならば、その人は早速弟子作りのスタートを切るのです。弟子に育てて送り出すのですね。送り出されてどこに行くのですか？まだイエス様を知らない人のもとに行くのです。そして今度は彼らが福音を伝えて、誰かよその人をまた他の人を救いに導くのです。で、これは永遠に半永久的に循環していくんですね。この横の矢印で、こう行ったり来たりを描きましたけども、これは実はそういう一つのサイクルね、円を描きながら螺旋状にどんどんどんどん上昇して広がっていくんだ。それが宣教なのだというふうに理解していただくといいと思います。その過程に私たちはあるわけですけども、だから自分で止まってしまわないで、救われたならば今度は自分が伝える番なのです。弟子となってそれを果たしていく。そこで弟子作りの大切さということを見たいのですね。弟子とは何か、まあ一口といえば師に習うものでしょうね。皆さんいろんな形でお弟子さんがいらっしゃると思います。お茶の先生についてるお弟子さん、お花の師匠について弟子入りしている方々。弟子というのは師に習うのです。例えば生け花で草月流のお花をやってらっしゃる方は、その草月流のお師匠さんがするようにお花を生けるわけですね。イエス様が弟子とおっしゃるときに、私たちはどういう弟子になっていくのかというならば、原理は一緒です。死に習うのです。イエス様が生きられたように生きるものになっていくこと。イエス様は何とおっしゃいましたか？この弟子としなさいという言葉の後にですね、バプテスマを授け教えなさいとおっしゃったんですけど、まあ、何を教えるんでしょうか。私が命しておいたすべてのことを守るように。そうですね、20節。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように。これは考えてみれば大変なことです。イエス様をお命じになったことを聖書の中にびっしり書いていて、それ全部守るようにですか？そうなんですけども、そのエッセンス、じゃあ一番大切なところ、勘どころは何かというならば、イエス様はっきりおっしゃったと思いますよね。最重要ポイントはおそらくヨハネ3の13の34ではないかと思います。新しい戒めをあなた方に与えるとおっしゃいました。愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も愛し合うのだ。あなた方のお互いの間に愛があるならば、周りの者はみんなお前たちが私の弟子だということを認めるだろう。イエス様の弟子だというその目印はね、互いの間に愛があること。それもその愛というのは条件付きのこの世の愛とは違う、条件つけず見返り求めず相手のために自分を差し出していくというイエス様のような愛し方なんですね。そのように生きようとおっしゃいます。それがイエス様の弟子作りの最大のポイントであったと思います。まずイエス様からそのことを学んでおきましょう。そして合わせて、じゃあパウロにとっての弟子作りはどうだったのかということを私は思いました。大伝道者パウロはどう教えているだろうか。この点でテモテへの手紙を最近よく読んでますので、その言葉を思い浮かべました。第二テモテの2:2:2:2:2ですから覚えやすいですね。この箇所はこれは重要聖句です。パウロは言うんですね、テモテよと自分の弟子に向かって、テモテよ、多くの証人の前で私から聞いたことを、 他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。ちょっと複雑な文章なんですけども、それを少し分解して矢印で結ぶならばこんな格好になりますね。私からあなたに伝えたことがあるって言うんですね。あなたが私から聞いたことがあるだろうと、ね、その私から聞いた大事な真理を今度は忠実な人たちに委ねなさい。その忠実な人たちというのはさらに他の人たちにも伝えることができる人たち。私からあなたに、あなたから忠実な人たちに、その忠実な人たちからさらに他の人たちにと。真理の伝達ですね。パウロにとってのぜひ伝えてほしい、どんどんどんどんこう伝えて伝えて伝えて連綿と受け継いでいってほしい大切なこととは一体何だったのでしょうか。多くの証人の前で私から聞いたことといったらやっぱり山ほどあったんではないでしょうか。でもそんな中で最重要メッセージは何だったのかなって私思い巡らしました。そうすると2つの点が思い浮かんできたんですね。まず第一はですね、パウロが日頃から最も大事なことはこれなんだと言っていた言葉です。第一コリント15章を見ますとね、私が最も大切なこととして、最も大切なこととして伝えたのはこのことです。キリストは私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、また3日目によみがえられたこと。皆さん、これはズバリ一言で言うと福音ですよね。福音となる喜びの訪れ、嬉しい知らせということですけれども、聖書が私たちに伝えてくれる嬉しい知らせは何かというならば、それはこれです。イエス様の身代わりの死と葬りと復活の事実です。それが私たちのためだったというこのメッセージですね。パウロはこれを最も大切なこととして自分が行くため、それをあなた方に伝えていた。これはコリント人の手紙ですけども、コリントの人たちに対してだけじゃないでしょう。パウロはどこに行ってもこれこそ最重要メッセージとして伝えてきたのですね。で、今日も私たちはこれを最重要メッセージとして教会は発信するわけですよ。ね、で、なんとかしてこれを牧師や副牧師や主事だけがやることでなくて、もう信徒みんながですね、自分事として取り組む、こととして受け取るためにはどうしたらいいんだろうか、いろいろ考えてまいりました。そして私は、この5本指に託したらば一番いいということに気がついたんですね。今からお話しすることも皆さん、ほとんど、またあの話っていうことが分かりませんけどね。そうなんですよ。これ素晴らしい、私にとっては発見でした。指には指根があるわけですね。親指、人差し指、中指、薬指、小指って。で、パウロが言うこの最も大切なことをこの5本指に合わせたらば見事ぴったり当てはまるんですね。で、そういうふうに表現すると覚えやすい。伝道するのに何か特別な資格教材持ってくる必要ないんですね。資格教材ここにあるんですよ。自分が持ってるし、相手もその資格教材持ってるんですね。ご自分の手を見ながらお聞きくださいと。ね。親指から行きましょうかってね。そしてこの5ポイントを私は日本人には覚えやすい七五七五のリズムで持ってね、言葉をまとめてみました。出だしの言葉でここに書いておきますか、おりますけども、その後は皆さん言えるでしょう、きっと。ね。やってみましょうか。まず親指のメッセージは何かというと、はい。親の愛より深い愛、天地の作り主の愛。親の愛より深い愛、天地の作り主の愛。七五七五でね。天地の作り主がいらっしゃる。私のことを愛しててくれる。どんな上にも負けないほどの深い愛で。 これが第一の点ですね。それに対して人差し指はよく後ろから指差してね、ね、このくせ者の指なんですけども、人差し指のメッセージは、人を責めたり恨んだり、私も醜い罪人です。人を責めたり恨んだり、身に覚えがありますね。私自身もあります。私も醜い罪人です。人のことは言えない。私も醜い罪人だ。これが二つ目ですね。こんなにも愛されてるのにも、こんなにも醜いことを考えてしまう、やってしまう。どうしたらいいんだろう。そこで、中指ですね。中に立たれたキリストが代わりに死んでくれました。キリストが来てくれたのです。キリストが中に立ってくれたんですね。清い神様と罪深い私たちの間に中を取り持つために、中に立たれたキリストが代わりに死んでくれました。十字架です。あれは私の身代わりだったのだ。そしてあなたの身代わりでもあったんですよって伝えるんですね。こうやって人間にとってどうしようもない、いかんとも克服できない罪という、またエゴイズムというこの病から解放される薬ができたわけですね。それが薬指です。薬は世界にただ一つ、復活されたイエス様です。薬は世界にただ一つ、イエス様以外にありません。イエス様だけです。死んで復活したのは。薬は世界にただ一つ、復活されたイエス様です。そうなるともう残っているのはありがとうと受け取るばかりでしょ。それがね、小指です。小指です。子供のように今ここで素直になって受け入れます。幼子のように受け入れるものでなければ誰も神の国に入れないぞってイエス様おっしゃいました。子供のようにってことは素直にということでしょ。子供のように今ここで素直になって受け入れます。私は最近ずっとこれをますますこう消化して消化して消化してコンパクトにまとめて、そして祝ってらっしゃるお年寄り、いろんな方お尋ねするときにお伝えするんですね。聖霊が働いてくださいます。本当にたった一度の出会いの中で心を開いて受け入れてくださる方がね、一人また一人とあるんですよ。で、ぜひ皆さんにもこんな単純な、こんな麗しい福音をね、こう先生の博士にしたいで自分のものとしてですね、自分の言葉にしてどんどん伝えていただきたいと思うわけです。皆さんにできることなんですから。去年から伝道セミナーが6回シリーズで始まりまして、正木先生を講師に1回2回と、ね、70人ほどの方々が参加してらっしゃって素晴らしいなと思います。イエス様には12弟子の他に70人ほどの弟子がいましたよね。そのことを私はダブらせて考えるんですけども、で、この福音、これこそがもっととも大切なことだと言ってパウロは伝えておりました。これを受け取ってほしいとね。そしてそれじゃあこれだけだったんですかというと、いやいや、それだけだということはない。パウロが弟子の手元にみんなの前で私が伝えたことをしっかりこれを受け取って、他の忠実な人たちにもこれを流していくんだぞ、受け渡していくんだぞとおっしゃったことはですね、これだけではない。じゃあ他には何か、他にもまた膨大なものがあるでしょう。はい、あると思います。でもですね、その中でももう一つの大きなポイントがあるとするならば、それ何だろうかって思ったときに、コロサイ人への手紙の言葉を思い出したんですよ。つまりそれは、奥義なるキリスト。奥義なるキリスト。奥義ってのは、なんて言ったらいいんでしょうかね。深い真理。大事なポイントということだと思うんですけども。 で、パウロが奥義と言ったのは何のことかと言いますと、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですと、こう言ってるんですね。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。そして私はこのキリストを伝えてます。知恵を尽くしてあらゆる人を教え、あらゆる人を戒めながら、奮闘努力しているという言葉が続くんですよ。ということは、パウロはいろんなことを伝えていましたけども、その中でもね、奮闘努力して、あらゆる知恵を尽くして、何とかこのポイントをとね、伝えたかったことがこれなんだなってことがわかるわけですね。奥義なるキリスト。どういうことか。あなた方の中におられるキリスト。これだそうです。これはどういう意味でしょうか。二通りにこれを受け取ることができると思います。まず第一はですね、一人一人の心の中にイエス様が住み着いてくださるんだったよね。この真理ですね。よくまあ内住のキリスト、内に住むキリストなんていう表現を使いますけれども、一人一人の心の中にイエス様が住み込んでいてくださる。キリストを信じる者の中にですね、心の扉開いてどうぞというと、イエス様入ってきてくださる。これは素晴らしい真理です。けれども、それだけでない、もう一つですね、あなた方の中におられるって、この中にっていうですね、ギリシャ語を研究している学者が言うんですけども、これは日本語に訳すならば、むしろあなた方の間におられるキリストと訳した方が正確だという人がいるんですね。あ、そうかな。英語でも、in you ということとともに、among you という言葉があります。あなた方の間におられるキリスト。あなた方の間におられるキリストというふうに読み直しますと、また新しい理解が開けてきます。イエス様の残された有名な言葉を思い出すからですね、二人でも三人でも、私の何をいて集まるところには、私もその中にいるからです。おなじみの言葉でしょ？一緒に読んでください。どうぞ。二人でも三人でも、私の何をいて集まるところには、私もその中にいるからです。皆さん、この言葉を信じておられますか？キリストを信じる仲間が例えば、ね、2、3人で一緒に交わりましょうという時にですね、3人だったらば、まあ、テーブル囲んで椅子3つだけ置きますか？もう一つ置いてはいかがですか？イエス様の分。これはね、そう思ったらいいですよってんじゃなくて、現実にいらっしゃるんですよ。二人でも三人でも、イエス様の名によって、イエス様を愛する者がね、集うところには、私もそのただ中にいるとおっしゃいました。あなた方の間にいるって。座布団だったらね、もう一枚余分にどうぞ、イエス様の分として、そこにおられる。ということを意識しましょう。それは現実にそうなんですから、ね、そう思うといいですよ、そう思い込みなさいじゃなくて、現実におられるんです。実際皆さんは経験でお分かりでしょ。単にまあなんていうか、この間見た映画の話とかですね、テレビこれ面白かったりとか、野球の話とか、そんなんで終わっちゃったんだだったらば別ですけども、そうじゃなくてね、主にある者同士としてのこう心を分かち合う中で、自分のちょっと恥ずかしい部分もさらけ出して話して、でも本当ここから私解放されたいのね、祈ってちょうだい。いや、僕もちょっと本当恥ずかしいんだけどな、先週こんなだったんだよって、もう自分が嫌になっちゃうってなこともさらけ出して話し合って、そして祈り合う、そういうところに進んでいくときにですね、その場にイエス様がいてくださること、本当にこう肌に感じられてね、思わず涙が溢れてくる、そういう体験をされたことがきっとおありと思うんですけれども、私の何をいてあなた方が二人でも三人でも集うならば、私はそこにいるよって、あなた方の間におられるキリスト、これを体験するようになること、その時に私たちは本物の弟子になっていくんじゃないでしょうか。ね。そう。二つのことを今申しました。パウロが大事にしていた二つのこと。一つは福音。 イエス様を知らない人にはぜひこれを伝えたい、伝えよう。そしてイエス様をすでに受け入れた人についているならばね、そう、共にいますキリスト、まあ、臨在という言葉を私たちは使いますけれども、そこにいらっしゃるこのイエス様を体験すること。この二つをもって、私たちはイエス様の弟子にいよいよなっていくんだと思います。二つ目の点についての、いや、そんな体験私はまだないなと思うんでしたらば、ぜひ、今年、それを、味わいましょう。仲間と、本当により真実な、そう、隠し立てのない、自分をさらけ出す、そんな交わりにと。大勢ではそれやりにくいでしょうけどもね、二人三人だったらそれこそそれができるんではないでしょうか。セルをはじめ、そのような交わりを、と思うのです。そうするときに、このイエス様を伝えずにおれない、素晴らしいイエス様を分かち合わずにおれない、もう一人の人を、誰かをこの中に誘い込んでいきたいというふうに、私たちは変えられていきますよね。そこでもう一人導く力を、そう祈るのではありませんか。導き方には様々あると思います。一対一の場合と、何人かでもって一人の人を導く場合と。ちょっとこうミスプリがあります。エチオピア人ピリポってありますけども、エチオピア人とピリポというふうに言いたかったんですね。この話は使徒の8章に出てきます。ピリポというのは、まあ、教会の役員さんのような人でしたけども、聖霊がピリポ、これこれのところに行けって囁かれて入って出かけるんですね。向こうから砂煙を上げて馬車が近づいてくる。見れば黒人が乗っている。手には何か巻物、あるいは旧約聖書、イザヤ書だったんですけどもね、それを音読しているわけですね。珍しい光景に出会うもんだ。まあ、求道者と言いましょうかね、道を求めていたんですね。一緒に走りながら、お分かりですか、呼んでるところって、いやー、誰か手引きしてくれなければ、うん、よかったらちょっと乗って解説してくれ、あ、渡してよければって、面白いですね、これね。馬車に揺られながら、イエス様のことを話したってですね、ついにこの黒人は心を開いて救われて、エチオピアに帰って、そこで証しする、キリスト教がそこから広まるという、そういうことが書いてありますけども、1対1でした。そんなふうに導かれて誰かに伝える方も皆さんの中にもいらっしゃるでしょうか。もう一方では、あの中部の男、マルコの2章に出てくる中部の男は、4人の友達が力を合わせた結果、救われるんですよね。きっと4人、この4人の方は一歩先にイエス様を知ったんでしょう。ね、癒しを体験したのかもしれません。そして思い出したのはこの、中部の友達ですね。あいつかわいそうにな、今も寝てるんだろうな、うん、何とかしてやろうか、そうだな、俺たち4人だったらなんかちょっと重たいけども運べるんじゃないかな、じゃあと言ってはね、話がまとまって、おいお前聞いたか、イエスという預言者のことを、どんな病気でも治すんだとよ、お前治りたくないか、それはもちろんだったら俺たち手伝うで、読んでるんでね、で、トイタのようなものって言いましょうか、担架に乗せて、えほえほと運んでいったという話ですよね。ところが、イエス様がいるというその家に着いたらば、すでに黒山の人だかりで立水の余地なしですね。すいません、ちょっと開けてくださいませんか。いや、私は先に来たんだ、もう開けるわけにいかないよ。もう、諦めて帰ろうかと思ったんだけど、いや、せっかくここまで来たんだから、ぜひ、そうだ、横からダメならば上からって行こうって言ってね、外階段で屋上を登って、で、覗いてみれば、ちょうどこの教会堂の中庭みたいにね、ポカッと開いてるわけですよね。上から覗けば、その中庭のところにイエス様が下で教えを説いてらっしゃる。よし、イエス様の前に釣り下ろそうってわけですね。四隅を紐でくくって、ひっくり返したら大変だぞ、みんな気をつけていいか、調子合わせて、せーの、って言ってですね、イエス様に釣り下ろすんですよね。あの場面面白いですよね。その時にイエス様は彼らの信仰を見て言われた。友よ、あなたの罪は許された、っていう、まあ詳しくは言いませんけども、あの時ですね、ついにこの男はイエス様から罪の許しの宣言を受け、そしておまけに中部という病気もすっかり癒されて、勇んで喜んで帰っていくわけですけども、この一人の人の救いのためには4人の友達の 協力だったですね。今私たちの教会で一人また一人といろんな方々が救いに導かれてますけれども、その過程を見てみますと面白いですね。決して一人でやってません。この人のために祈ってね、まず祈りのリクエストが出されますね。そして家庭集会連れて行きたいんだけどもって言うと、そういうわけでそこでね、車に乗せる人、迎える人、お茶菓子を用意する人、励ます人、いろんな人がですね関わって、何人かの人たちのそういうチームワークでもって一人の人がイエス様のもとにたどり着く。みんなでもってそれを後で喜ぶわけですけども、素晴らしいです。1対1であれ、4対1であれ、どんな形であれ、もう一人の人をイエス様のそばに連れていく、その力をください。そう祈っていきたいと思うんですね。そこに向かって準備していきましょう。今年1年お互いが心がけたらいいと思うことを3つ掲げました。まず第一、それは出かける前の祈りからです。礼拝に出かける、家庭集会に出かける、教会の何かの小さな集まりに出かけるときに、出かける前にどんな祈りを私たちは捧げているでしょうか。天のお父様、今日の出会いを導いてください。特に私は誰を誘ってるってわけでもないのですけれども、誰かに誘われて、誰かが今日も来ると思いますから、あなたはどんな人を送ってくださるのでしょうか。疲れた人ならその心に元気をつけてやってください。悲しんでる人だったらば慰めと希望、荒れた心の人が来るならば安らぎをください。私にできることがあればどうぞさせてください。私はしもべになって使いますから、思いも言葉も整えてください。このような祈りがまずあって出かけるならば、着いた時に取る姿勢はのずから違ってくると思います。ただ漫然と出かけるってぼーっと座ってぼーっと終わって帰っていくのと違ってですね2番目のことがきっと起こりますよ。2番目はですね、早めに着いて辺りを見渡す。辺りを見渡すのです。あんな祈りをして出てきたわけですからね。見かけない人だな、あの人は、初めてかもしれない。ポツンと一人でいる人、見かけたならば、笑顔を会釈から。あるいは声をかけて挨拶。もしかしたら名乗った方がいいかもわかりません。そこから自然な会話が始まって。きっと、そうやって迎えられた人は、なんとなく嬉しくなって、次もまた来たいなというような気持ちに、ね、なるでしょう。それに対してポツンとそこに座ってるだけで誰も声をかけてくれない、ニコッともしてくれない。寂しいもんですね。私ここに来ない方がいいみたいって思ってね、もう次は来ないでしょう。これが2つ目。そして3つ目、今日のおすすめ、5本指の話のテープを活用しましょうって、そういうテープをこの度作りました。5本指を使って私がお話しするときに、例えば私はこんなふうにお話ししてるんですっていうのをですね、ぎゅっと圧縮しましてね、20分にまとめました。皆さん、お友達と立ち話して20分なんてあっという間でしょ、ね、20分あれば伝えることができるということをね、覚えてください。ここにあるのは40分テープですけれども、カセットテープ A 面と B 面と全く同じものを2回入れました。で、これを今週ダビングして希望する方々にお分けしたいんですね。もう100円で結構です。いや、もううちはテープレコーダーってそういう古いものはもうないんですおっしゃる方、CD も作りますね。CD も希望の数だけ作りますので、そっちも100円でできると思います。いや、私はちょっと文字でそういうのはじっくり読みたいんですとおっしゃる方のためにですね、文字で作ったのもありますので、こっちは合計5枚の A4 の紙にね、プリントしてますので、これをご希望なさる方はどうぞ、こっちは50円でいいと思います。なんか商売してみたいですけどもね。それでね、皆さんね、とにかくテープにしろ、CD にしろね、もう車運転しながらでも、お皿洗いながらでも、洗濯物を干しながらでもね、畳みながらでもいいんですよ。とにかく何遍でもね、いくどなんだろう、聞き流すんですね。まあ、最近の英会話教材で聞き流しってなるでしょ。繰り返し聞くうちにだんだんと染み込んでくる。で、そうなんだと自分の中で消化されてきたらばね、 あとね、自分だったらばこう言うなってね、考えてください。私もまあ共通語で書いてますけど、皆さんだったらね、播州弁の方が、お友達にとってはずっと身近でしょ。もう播州弁で結構です。大いにやってください。自分なりにアレンジして。で、この中にところどころ、私個人的な証もちょっと入れてますからね。その分はあなたの証。ご自分の証を入れたらいいと思いますよ。そんな風にしてね。できるんです。自分なりのやり方で、イエス様の福音を。ですから、チャペル出ますとね、ガラステーブルがありまして、その上に申し込み書を置いときました。ね、ですから、どうぞお名前と、数ですね、ちょっとメモしておいてください。来週までにお渡しできるように用意したいと思いますから。さあ、それでは皆さん。最初に私は大震災をきっかけに救われた田村清和さんのことをお話ししましたけれども、彼が救われる過程でも何人もの人が関わりました。ね、彼の仕事の世話をする人、一緒に行動を共にする人、祈る人、彼を個人的に励ます人、そういうことを通して救われ、本当に立ち上がり、一生懸命にイエス様に仕え、教会に仕える人になっております。続く人たちがまた皆さんの手を通して起こされることでしょう。それを楽しみにしています。さあ、皆さんお祈りしましょう。今日もお立ちくだ、立つことができる方はどうぞお立ちくださいまして、今朝の御言葉からいただいたチャレンジ、励まし、それを胸にお祈りを捧げたいと思います。どうぞ皆さん、ご自分の祈りを一斉に捧げてください。ハレルヤ、感謝します。天のお父様、ありがとうございます。ありがとうございます。御業を起こしてくださって、おー、主へさ、使ってください。よろしくお願いします。感謝します。イエス様、よろしくお願いします。お祈りします。イエス様、よろしくお願いします。イエス様のことです。ハレルヤ、感謝します。聖霊が臨んでください。その分で臨むときあなた方は力を受けて、私の証人となってください。イエス様のとの証人となってください。イエス様、よろしくお願いします。ハレルヤ、感謝します。感謝します。イエス様、感謝します。イエス様、ありがとうございます。イエス様、感謝します。